鳴門市議会だより。2020年令和2年9月1日ナンバー112号をお届けいたします。内容を一部抜粋しています。令和2年第2回定例会の提出議案と議決結果。議案第42号、専決処分の承認について。令和2年度鳴門市一般会計補正予算第2号。議案第43号、専決処分の承認について。令和2年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号は、いずれも承認されました。議案第44号、令和2年度鳴門市一般会計補正予算第3号。議案第45号、令和2年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第46号、令和2年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号。議案第47号、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について。議案第48号、鳴門市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について。議案第49号、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について。議案第50号、鳴門市国民健康保険条例及び鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。議案第52号、和解について。議案第53号、令和2年度鳴門市一般会計補正予算第4号。議案第54号、令和2年度鳴門市水道事業会計補正予算第3号。決議第1号、鳴門市議会永年在職議員表彰について。い、第1号、徳島県主要農作物種子条例の制定を求める意見書は、いずれも原案の通り可決しました。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、令和元年度鳴門市一般会計予算。報告第4号、事故繰越繰越計算書について、令和元年度鳴門市一般会計予算。報告第5号、繰越免許費繰越計算書について、令和元年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。報告第6号、繰越計算書について、令和元年度鳴門市水道事業会計予算。報告7号、繰越計算書について、令和元年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算は、いずれも報告されました。同意第2号、農業委員会委員の任命については、里浦町の林博子氏、中井博文氏、高田義俊氏、大麻町の石園淳一氏、谷口清美氏、里見博次氏、広瀬元則氏、竹村昇氏、藤江敦子氏、井上富夫氏、無谷町の稲木信明氏、鳴門町の向井英二氏、瀬戸町の小川義美氏、北灘町の大西義郎氏、大津町の平瀬総一氏、橋本昌司氏、浜堀秀則氏、増金義文氏、松浦秀樹氏、林京子氏を任命することに同意しました。請願の処理。請願第9号、徳島県主要農作物種子条例の制定を求める意見書の提出に関する請願書は、採択されました。 徳島県主要農作物種子条例の制定を求める意見書。主要農作物種子法の廃止により、各県が行ってきた種子の改良や安定供給の取り組みに法的な裏付けがなくなり、今後、稲などの種子価格の高騰や地域条件に適合した品種の生産普及などが衰退するのではないかと、農業従事者、農業関連団体、消費者に懸念の声が上がっています。主食であるこれらの安定供給は、国の食料安保のために確保されなければならないと思われます。今後も現行の種子生産、普及体制を活かし、本県農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、さらには農業従事者、農業関連団体、消費者の不安を払拭させるため、次の通り主要農作物種子法に代わる県条例の制定を要望します。き1. 主要農作物種子法の下で行われていた種子の生産を県が責任を持って行い、多様性に富んだ優良な種子の安定供給を図り、主要農作物等の品質の確保及び安定的な生産に寄与する条例を制定してください。2. 主要農作物等の種子の生産は、公的な財政措置に基づき、継続されるよう条例に明記してください。3. 公的な種子生産の存続と優良で安全な種子の確保のために、原種、原原種の生産と保存、補助指定、補助審査、生産物審査、種子計画の策定を、県が責任を持って行う条例を制定してください。4. 気候変動をはじめとする災害が多発する中で、種子の多様性こそが環境の激変を乗り越える鍵となり、多様性に富んだ種子の保存が不可欠となりつつあります。県は、阿波の伝統作物及び将来に向けて種子生産を継続する必要がある在来品種について、種子の安定確保のための採取技術の指導を行うとともに、遺伝資源としての種子の維持、保存に対する支援を行う条例を制定してください。5. 県は食の安全安心推進条例において、県民の健康と安心して暮らせる生活を、県民に提供すべく努力されてきました。農作物やその起源となる種子に関して遺伝子組み換え作物と他の作物との交雑及び遺伝子組み換え作物の他の作物への混入の防止に関する項目が入っております。遺伝子組み換えやゲノム編集という遺伝子操作は未知の分野で、その安全性も確立されていないこともあり、安全・安心が確立されていない技術を用いて、種子や農作物の生産を行わないことを条例に含めてください。委員会審査。総務文教委員会。議案第47号。鳴門市。税付加徴収条例の一部改正について、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うもの。質疑。新型コロナウイルス感染症などの影響により、令和2年2月以降の1ヶ月以上の期間において、事業収入が前年同期に比べ、おおむね 20% 以上減少した納税義務者、特別徴収義務者で、一時に納付し、または納入を行うことが困難な方に対する市税の徴収猶予制度について、どのように周知を行っているのか。 回答。パンフレットを作成し、相談窓口となる商工会議所などの団体にも配布し、活用していただくとともに、広報なるとおよび市公式ウェブサイト上で周知を行っている。質疑。支援制度が複雑であるため、相談会の開催などを検討してはどうか。回答。確定申告との関係もあるため、税務署などと協議したい。生活福祉委員会。議案第50号。鳴門市国民健康保険条例及び鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染などがあった被用者に対する傷病手当金の支給に関する特例を規定する改正を行うもの。質疑。傷病手当金の申請対象者は、回答。国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、給与などの支給を受けている被用者が対象であり、事業主などは対象にならない。質疑。傷病手当金の支給申請の手続きはどのように行うのか。回答。基本的には世帯主、事業主及び医療機関が記入した申請書などの提出が必要であるが、新型コロナウイルス感染症の疑いで自主的に休養した場合などは、医療機関の申請書以外の書類の提出により手続きを行っていただく。産業建設委員会。請願第9号。徳島県主要農作物種子条例の制定を求める意見書の提出に関する請願書。主要農作物種子法が廃止され、徳島県では、徳島県稲、麦類及び大豆種子生産実施要項を制定しているが、要項では法的拘束力がなく、種子価格の高騰や遺伝子組み換えの種が混入する可能性があることなどから、徳島県に対し主要農作物種子条例の制定を求めるもの。質疑。昭和61年の主要農作物種子法の改正で民間企業の参入が可能となった際、民間企業が開発した品種のうち、奨励品種は多くあったのか。回答。改正時点での奨励品種については把握していない。近年、登録品種の積極的な開発は民間企業も参画可能であるが、国や自治体が中心となり開発されているものが大半を占めている。質疑。すでに条例制定している他県の条例や、県要項の内容に共通事項はあるのか。回答。兵庫県の条例を例にとると、基本的には主要農作物種子法の内容を踏襲しており、徳島県の要項についても基本的な構成は同様で、主要農作物種子法の記載項目は網羅している。予算決算委員会。議案第53号。令和2年度鳴門市一般会計補正予算第4号。国の第2次補正予算の成立に伴う、一人親世帯臨時特別給付金の支給や、学校の再開に必要となる備品や教材、保健衛生用品などの購入代の増額、市単独施策として5月請求分に引き続き6月請求分の水道料金を免除するため一般会計から繰出金を計上するほか、イベントなどがキャンセルとなった文化会館の秋ホールを活用し、 県内の小中高生の文化部の活動を支援する文化部の思い出作り事業や市内飲食店支援事業を実施するための費用などの補正を行うもの。質疑。市内飲食店支援事業では、いくらのうずとく商品券が何本当選するのか。回答。5000円相当のうずとく商品券を1000本予定している。質疑。市内飲食店支援事業の対象店舗や応募に必要な使用金額、事業期間は。回答。テイクアウトやデリバリーのみの営業を基本とする店舗を除く市内飲食店が対象。一口あたり1ヶ月の累計で1万円以上を使用することが応募条件。利用対象期間は令和2年7月1日から令和2年7月31日まで。応募締め切り日は令和2年8月31日。利用対象期間が令和2年8月31日までに延長され、応募締め切り日が令和2年9月5日までに変更されました。一般質問。会派、牛尾、林勝義。新型コロナへの対策は？問い。新型コロナウイルス感染症の拡大で、本市も深刻な影響を受けている。その対策として、これまでどのようなことを念頭に対応し、今後どういう方針で対処するのか。答え、これまで正確な情報発信、感染拡大予防、経済支援を念頭に対策を行ってきた。今後も新しい生活様式の普及や感染者及びクラスター発生への備えを行い、市民生活の安全確保に努めるとともに、打撃を受けている事業者への支援を行い、市全体の経済回復に向けて全力で取り組む。新庁舎建設の進捗状況は？問い。現在進められている新庁舎建設事業の進捗状況と事業費の予定は？また、事業者選定の方針は？答え。基本設計については5月末で完了し、今年度はデザインビルド事業者の選定をプロポーザル方式で実施する。建設事業費は約66億円。設計などを含むと約73億円。事業者選定は公平性と競争性を担保するとともに、事業者が参加しやすい環境を醸成できるよう慎重に取り組む。新公立保育所の建設。問い。新しい公立保育所の建設場所が健康福祉交流センター北側に決定したが、その理由と機能、今後のスケジュールは？答え。市が保有する土地数箇所を検討し、市中心部で新庁舎や健康福祉交流センターと連携できる健康福祉交流センター北側を選定した。通常保育に加え、人権保育の拠点としての機能を併せ持ち、また、休日保育、一時預かり、病児、病後児、保育を実施する。今回の予算で基本設計費、地盤調査費を計上、来年度末の完成を目指す。会派、創新クラブ、大石美智子。ICT 教育への取り組み。問い。小中学生に一人一台のタブレット型端末機を配備するにあたっての端末の選定方法は、また、ICT 教育における教員の研修と ICT スクールサポーターの配置については、さらにオンライン学習時のセキュリティ面の管理は？答え。 端末選定は情報化推進担当教員の意見を踏まえ、県の共同調達事業に参加し進めていきたい。教員研修は、鳴門教育大学の先生に協力いただき取り組む。また、ICT スクールサポーターの配置も検討する。オンライン学習時の端末の通信費やセキュリティ対策も検討していきたい。県から開発許可権限の異常を問い、都市計画法による市街化調整区域の割合は、また、5年ごとの区域区分の見直しの時期が迫っていることから、工場誘致や住宅開発の施策を検討する絶好の機会では、さらに、県から開発許可権限の異常を受け、本市独自の市街化調整区域開発の基準に関する条例を策定してはどうか。答え、本市の調整区域は、都市計画区域の 87.3% である。調整区域は宅地整備が難しく、開発規制などの課題があると認識している。人口減少問題も踏まえ、県に意見などを申し上げたい。開発許可権限が県から移譲されると、開発行為の一部のみ規制緩和が可能であるが、専門性を有する人材の育成と事務量の増加の課題もあり、都市計画マスタープランに基づき、望ましい手法を検討していきたい。要望。人口減少対策として、区域区分の見直しを行うため、県から開発許可権限の異常を受け、条例を制定し、法に阻まれる市民の現状を改善できるよう望む。会派有志会塩崎健二。校内への緊急地震速報をリアルタイムで。問い。現在、小中学校への緊急地震速報などの伝達手段は、職員室や校長室に設置している個別受信機1台であり、校内へはリアルタイムで放送されていない。今後校内などへタイムラグなく放送できるシステムの導入を検討すべきでは。答え。現在、学校・保育現場では職員室や校長室に設置した個別受信機で受信した情報を再度校内放送で流すためタイムラグが生じている。このタイムラグを解消する方法として、校内放送設備と個別受信機を連携させ、個別受信機が緊急情報を受信すると、校内放送が自動起動するシステムの導入が挙げられる。システム導入にあたっては、放送設備連携用の個別受信機やアンテナの設置が必要となること。また、各学校などの放送設備が一様でないことを踏まえると、標準的な費用で一箇所あたり約25万円必要で、市全体では、休校などを除いた保育園、幼稚園、小学校、中学校、全49箇所でシステムを導入した場合、約1300万円の整備費用が必要となる。導入には多額の費用が見込まれることから、今後国や県による支援策の活用も含めて検討していく。新しい生活様式での学校生活は？問い。これからの季節は気温が上昇するが、マスク着用による熱中症などの体調不良への対策は？答え。マスク着用などによる熱中症対策について、文部科学省では、基本的には常時着用が望ましいが、体育の授業や部活動では着用の必要はないとされている。熱中症対策については、状況に応じて適切に対応していく。会派、セイラン。 長浜健一。新型コロナウイルス感染症への対策。問い。新型コロナウイルス感染症に対する準備や対策、テレワークなど、平時からの市民生活、経済、教育などの情報収集、新しい生活様式への対策、他の災害時の対応策やマニュアルについての効果や課題は、また、経済復興策としての新庁舎など建設事業などへの地元企業の参画について市の考えは？答え。新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、各部署で情報収集を行い、県の対処方針に基づき対策を図った。財源は事業見直しや国、県の交付金、補助制度活用のほか、対策基金を創設した。経済面では、定額給付金は 95.2% 給付が完了。事業者には早期に資金繰りの支援制度や事業転換などに対する補助を実施したが、依然厳しい環境にある。災害時マニュアルの作成は、県の動向を注視し対応する。テレワークについては、全庁的に取り組んだが、実施率は 3.2% となり、課題もあるため、ワーキンググループを設置した。新庁舎建設事業は、業者選定に地域経済への貢献を評価項目に加え、市内事業者との JV 組織や市内の一次下請け業者への発注金額、資材調達などの市内発注金額の3つの指標から複合的に評価する。スマートシティへの取り組み。問い。ICT、5G、IoT、AI などの活用による本市の情報化は、本市を地方活性化モデル都市とする可能性がある。ソサエティ5.0 や SDGs の実現に向けてスマートシティへの取り組みは、また、情報化推進室の組織改変が必要と考えるが、答え、これら先端技術が本市の抱える諸課題を解決するための有効な手段であると認識しており、最適かつ効果的な活用方法を調査研究する、組織改変についても検討する。会派、公明党、浜聖子。避難所の感染症対策を。問い、国の地方創生臨時交付金を踏まえて、避難所の備蓄物資をどう整備するのか。答え、緊急支援策第1弾でマスクとパーティションの整備を進め、今回の補正予算で避難所に備蓄する簡易ベッド、消毒液、体温計の整備に必要な予算を計上している。国の第二次補正予算を受けて、必要な資材の整備についてさらに検討していく。避難所のクラスター対策。問い。避難所のクラスター対策についてどのような考えか。答え。避難者同士の距離を2メートル以上確保し、災害規模に応じて多数の避難施設を開設する。また、サブ避難所の使用を検討するなど、避難者が集中することのないよう対応を図るとともに、避難者の住所、氏名、体調を聞き取り、体温検査を実施する。避難所の運営にあたっては、地域の自主防災会、自治会、学校関係者の方々に、新型コロナウイルス感染症に対応するための避難所運営方針を周知する。基盤的防災情報流通ネットワークの導入。問い、災害時に迅速に関係機関と情報共有する内閣府の基盤的防災情報流通ネットワークの導入についての見解は？答え、現在、 県が運用する徳島県災害時情報共有システムを利用して情報共有を行っている国の基盤的防災情報流通ネットワークについては、徳島県のシステムとの情報連携が想定されるため、県の動向を注視していく。個人質問。宮崎明、青嵐。学校における ICT 整備事業の進捗状況は？問い。教育委員会は平成26年度から情報教育を推進し、ハード・ソフト両面の整備や人材の育成を進めているが、この事業の進捗状況と予算措置を伺う。答え、文科省のギガスクール構想に即した機器の整備に取り組んでおり、現在7割以上の教員が ICT、情報通信技術、機器を活用した授業を行っている。今後もより効果的な教育の実践を目指し、研修計画の検討を進めていく。本年度はオンライン学習システムの導入が可能となるよう、児童生徒一人一台のタブレット型端末整備に必要な補正予算を計上している。今後も国庫補助金などを有効活用し、適切に対応する。要望。子供はこの国の将来を担う宝である。インターネットであらゆるものがつながり、社会が大きく変わっていくこの時代を作り、生きていく子供たちを育てるため、そして新しい学習様式を軌道に乗せるため、市長と教育長がメインエンジンになって、学園都市化を目指すナルトにふさわしい環境を整備していただくようお願いする。老朽化した公共施設の修繕計画は？問い。集会所は地域住民にとって最も身近な公共施設であるが、その大部分が老朽化し、中には雨漏りして床が朽ちているところもある。必要最小限の補修・修繕は不可欠であるが、どのようにお考えか。答え、地元から内外装の修繕など多岐にわたる要望を受けており、緊急性の高い箇所から計画的に修繕している。要望、集会所は災害時には避難所を兼ねた生活の場でもあることから、適切な維持管理を図ることを要望する。山根岩尾、送信クラブ。JR 鳴門線の必要性と本市負担の事業内容。問い、JR 四国は新型コロナウイルス感染拡大による乗客の減少などにより、2020年3月期決算で120億円の赤字となる。鳴門から池の谷の区間の鳴門線の営業係数は四国全路線の中で4番目に悪い路線であると示されているが、JR 鳴門線の必要性とこれまでに実施した本市負担の事業内容は？答え、JR 鳴門線は1916年の開通から市民の移動手段として、また観光の拠点として、本市の発展に極めて重要な役割を果たしており、今後も本市にとっては必要不可欠な都市機能の一つである。鳴門駅周辺整備事業では、老朽化した歩道橋の撤去や、駅前ロータリー周辺の施設改修、駐輪場の整備、観光案内所の設置などを行っており、総事業費は約2億900万円で、秋頃の完成を目指し、多目的トイレや女性客の利用に配慮した公衆トイレの新設工事に着手している。JR 鳴門線存続への取り組み。問い。JR 鳴門線は、観光や通勤、通学などのため多くの方々が利用している。今後 JR 四国の経営戦略で 廃線という最悪のシナリオとならないよう、JR 鳴門線の存続に向けた取り組みは？答え、鳴門市渦潮観光協会が、商品造成した鳴門里旅や国が実施する GoTo キャンペーンを契機に観光誘客を図る。また、JR グループの大型観光企画である四国デスティネーションキャンペーンが2021年秋に実施されることを好機と捉え、観光促進に取り組み、県や関係機関と連携しながら、JR 鳴門線の利用促進を図り、市民の足としての公共交通を維持していくとともに、町の賑わいの創出に取り組む。高麗博之、有志会。全市民に一律1万円の現金給付を。問い、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、国による支援策とは別に、多くの市町村では独自の支援に乗り出している。地域経済や家計への影響が深刻化している中、より大胆な経済対策を行うことが求められる。市民の要望が多い独自の給付金として、市民に現金を一律1万円給付してはどうか。答え、これまでに経験したことがない危機に直面し、市民生活や地域経済は甚大な影響を受けている。最新の情報に即応した感染リスクの低減と支援策に取り組んでいる。今後は、全市民に対して一律に現金を支給するという方策ではなく、負担が大きいと判断される分野へ支援すべきであると考えている。地方創生臨時交付金などを活用しながら支援策を迅速に行っていきたい。要望、地域経済を下支えする効果的な景気対策を強く要望する。耐震支援事業の郵送での申請を。問い、自宅が地震に耐えることができるのか不安を持たれている市民の方は多い。鳴門市では耐震診断や耐震改修工事への補助を実施している。耐震化の促進や不要不急の外出を控えていただくためにも補助申請を郵送でも受け付けてはどうか。答え、昨年度における申し込み数は52件であり、実績は40件となっている。受付は窓口のみとしており、わかりやすい補助申請の提出方法の周知に努める。来庁する時間を削減できるよう、郵送での受付について検討する。要望、手続きにおける利便性の向上に取り組んでいただくよう、要望する。上田浩二、クリーンセンター排出ガス問題での処分は？問い、公表が義務化されている維持管理に関する計画が公表されていなかったという新たな法令違反が発覚し、その内容も一部誤ったまま県に提出していたことも判明した。しかも稼働当初から性能不足に不正操作、法令違反にいい加減な公文書管理、コロコロ変わる答弁というずさんさにもかかわらず、未だ誰も処分されていない。処分に関する調査状況と市民への説明をしなければ処分できない理由は？答え、排出ガス表示にかかる制御機能及び文書管理の状況は把握しているが、改善結果について市民に十分説明を行い、これを一定の節目とし、その後処分などを判断する。障害のある方への情報発信の体制づくり。問い、障害のある方への情報発信は、発信後に指摘や要望を受けてから気づくのではなく、先んじて対策すべきで、そのためには職員一人一人がそうした意識を持つための体制づくりが必要だと思うが、答え、 市民に十分情報が伝わっていないケースもあるため、職員一人一人が常に情報を受け取る市民などの目線に立ち、伝えたい情報を届けることを意識していく。新型コロナウイルス感染症関連の支援制度。問い。市ウェブサイトを見ても、どの給付金や貸付、減免や猶予を受けられるのかを知るのは一苦労で、申請や手続きも窓口が一つではないことから、フローチャートのように設問に沿って進むだけで必要な支援策へ導ける工夫や、各支援策に関するワンストップ相談窓口を設置しては。答え。現在、新型コロナに関する支援項目、連絡先などを一覧にしたものを検討している。また、ワンストップ窓口は、限られた人員の中、通常業務への影響などの課題がある。東谷慎治、牛尾。市内のゴミ集積所の現状。問い。ゴミの飛散防止による交通事故防止などの安全面や景観の観点からも、場所と予算さえあるなら、ゴミの集積ボックスの設置がベターだ。最近は場所をあまり取らない折りたたみが可能なステンレス製のゴミボックスなどがあり、耐久性に優れたものもある。市内のゴミ集積所の現状は、答え、ゴミステーションが約3000箇所、リサイクルステーションが約150箇所となっている。ゴミステーションの形態については、町内会などで資金を出し合ってゴミ集積ボックスを設置しているところ、散乱防止ネットを設置しているところ、指定ゴミ袋をそのまま出しているところ、など様々な形態がある。なお、ゴミ集積ボックスの設置箇所は少なく、廃棄物対策課で配布している散乱防止ネットを設置しているところや、指定ゴミ袋をそのまま出しているところが多くなっている。避難所での感染症対策。問い。昨今、避難所生活においても快適に生活することが求められている。感染症などの防止の観点などを含めた今後の方針は。答え。本市では、新型コロナウイルス感染症等における避難所対応方針を策定した。具体的には、サブ避難所など、避難施設の分散化やスペースの確保、また在宅避難や縁故避難、テント泊や車中泊での避難の検討、物資の整備を図る。なお、避難所内で使用するパーティションや簡易テントなど一部配備を進めるとともに、今回新たに消毒剤、非接触型の体温計、簡易ベッドなどを予算計上した。平塚康次、給付金詐欺などへの本市の対応。問い。新型コロナウイルス感染症は、鳴門市でも感染が確認されており、今後も感染の拡大が予想される。国が行っている特別定額給付金に関連する詐欺について、マイナンバーや本人確認情報を安易に知らせることにより、全国で被害が多発しているが、鳴門市の対応は、答え、現在、本市において被害は確認されていないが、国民生活センターからの情報では、マイナンバーなどの個人情報を詐取するケースや、特別定額給付金の代理申請を装うケースなどの新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺の発生が懸念される。このことから、特別定額給付金に関する詐欺については、申請書に啓発チラシを同封し、注意を促すとともに、老人クラブ連合会などで広く注意を喚起していただくよう依頼した。下水道整備の見直しは、問い、 なぜ下水道整備をこの時期にこのような方法で推進するのか。答え、本市の水環境整備は水質保全効果や経済性、地域特性などを踏まえ、効率的かつ適正な整備手法を選定するための指針として、汚水処理構想を策定し、これに基づき進めてきた。この構想では、人口減少や財政状況、国の動向など、それぞれの時代背景の中で、平成29年3月には、県内に先駆けて、公共下水道整備区域の大幅な縮小など、ハード事業の見直しを行った。合併処理浄化槽への転換に対しては、既存の補助金制度の増額や、新たな国の制度を活用し、配管工事費の補助制度を新設するなど、普及促進に向けた取り組みの強化を図っている。議員表彰。25年以上在職議員として、鳴門市議会永年在職議員表彰内規に基づき、橋本邦勝議員、野田清幸議員に表彰状が授与されました。また、第96回全国市議会議長会定期総会において、25年以上在職議員として、橋本邦勝議員、野田清幸議員が特別表彰を、10年以上在職議員として、東谷真嗣議員、上田浩二議員、山根巌議員が一般表彰を受賞されました。第2回定例会での市議会の新型コロナウイルス感染拡大防止策。議会予算の減額。例年行われている3つの常任委員会の行政視察を取りやめ、行政視察に要する旅費を減額し、新型コロナウイルス感染症対策基金に積み立てた。新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となった会議に要する旅費や負担金を減額し、新型コロナウイルス感染症対策基金に積み立てた。政務活動費2分の1の金額の使用を留保。年間の政務活動費の2分の1、1人当たり15万円の使用を留保し、今後の状況により年度末に返還する。行政視察の自粛。県内外への視察を自粛する。また、県内外からの視察の受け入れを見合わせる。議場での感染予防策。議場入り口に消毒液を設置。会議に出席する際、事前に検温し、マスクを着用。執行部の出席者を必要最低限に制限。一般質問の時間短縮。質問時間、一人当たり10分短縮。代表質問、40分から30分。個人質問、30分から20分に短縮。質問件数、3問から2問。質問回数、3回から2回に減らした。会議の議席変更。本会議及び委員会は議場を使用し、議席は間隔が空くように変更した。傍聴の自粛要請。本会議及び委員会の傍聴の自粛要請。市長に対し新型コロナウイルス感染症対応に関する申し入れを行いました。主なものを抜粋し掲載しています。4月17日第1回申し入れ事項。積極的に情報収集を行い、収集した情報とこれに基づく対応について、市議会との情報共有を図り、適切に市民に周知すること。何がいつ、誰に対して必要かを精査の上、国、県が講じる施策との整合性を考慮し、適切に対応すること。 児童クラブ、保育所などの保育環境を確保し、運営に関する市の方針について利用者などに対し、わかりやすく周知すること。直接的な影響を受けている事業者や社会的弱者への本市独自の対応策について取りまとめること。命と健康を守るために必要となる行動抑制について、市民への周知をさらに強化すること、特に若年層に届く情報発信を行うこと。5月21日、第2回申し入れ事項。市議会との情報共有を図り、わかりやすく市民に周知するためのより効果的な方法を検討し、改善に向けた取り組みを行うこと。国や県の支援対象外のものについて、国、県の事業との整合性を考慮しながら、実施時期、対象者、予算規模などを精査した上で適切に対応すること。小中学校の休業による学習理解度の差の解消や、学校生活で得られるべき体験などをどう取り戻していくのかについて、できるだけ早期に方針を決定し、児童生徒やその保護者などに対し分かりやすく周知すること。直接的な影響を受けている観光業や飲食業、また社会的弱者に対し、本市独自の対応策について時期を踏まえながら取りまとめること。感染拡大防止に向け、新しい生活様式の十分な浸透を図ること。また、県外車両や医療関係者などへの人権侵害事例が県内で発生している状況を踏まえ、周囲へのいたわり、思いやりの行動ができるよう、正確かつ迅速な情報発信を行うこと。国、県などの動向を迅速かつ正確に取得し、財源の確保につながる事業などの抽出、整理、検討を行い、実施に向けた取り組みを進めること。7月27日。第3回申し入れ事項。市内の消費喚起を図り、地域経済を下支えするため、市内の飲食店や小売店などで利用できる1万円分の商品券を市内各世帯へ配布すること。1万円のうち5000円分は飲食店、残りの5000円分は飲食店以外の小売店などで利用できるものとする。1. 令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した新生児がいる世帯に対して、新生児一人につき、国の特別定額給付金相当額の10万円を給付すること。2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、市内小中学校においては、本年3月上旬から5月下旬までの約3ヶ月間、臨時休業となり、児童生徒のいる家庭の食費の負担が増加したことから、休業期間に相当する本年10月から12月までの3ヶ月間の給食費を免除するよう配慮すること。今後はウィズコロナのもと、この難局を乗り越えていくことが求められているため、市内の飲食店や小売店などに感染予防対策の周知啓発を十分に図り、必要な感染予防対策が確保されている施設に対して、その旨を表示するステッカーなどを配布することにより、安心して利用できる環境を、保健所を所管する徳島県とともに早急に構築すること。主なものを抜粋して掲載しています。本会議や委員会などの傍聴についてお願い。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、しばらくの間、本会議や委員会などの傍聴については、できる限りお控えいただいております。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、本会議の模様は、インターネットによる配信や、テレビナルトでの放送にて、委員会の模様はインターネットによる配信にて、ご視聴いただけますのでご利用ください。令和2年第3回定例会の予定。令和2年第3回定例会は、9月9日から10月1日までの23日間です。9月9日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会。10日木曜日、一般質問通告締め切り。9月15日火曜日、一般質問、会派代表質問。16日水曜日、一般質問、個人質問。17日木曜日、一般質問、個人質問。18日金曜日、総務文教委員会。23日水曜日、生活福祉委員会。24日木曜日、産業建設委員会。25日金曜日、予算決算委員会。30日水曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会。10月1日木曜日、第3回定例会閉会、予算決算委員会、全員協議会。5日月曜日、予算決算委員会。6日火曜日、予算決算委員会。7日水曜日、予算決算委員会。8日木曜日、予算決算委員会。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられる議会だよりを目指し、日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールなどでお寄せください。1、議会だより紙面について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問など。なお、内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしています。議会広報委員会、委員長佐藤絹子、副委員長高来博之、委員、上田浩二、秋岡義郎、浜聖光、畠山俊作、藤田茂雄、宮崎明、山根巌。担当は松島貴子でした。以上で、広報なると2020年9月号と議会だよりナンバー112号を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしください。